さて先生、その他続いては、
はい、今脳卒中の予防的なカテーテル治療っていうのが心臓にあるんですね。ちょっと皆さんピンとこないかもしれませんが、例えばこういうイメージで出したら長嶋監督とかオシム監督って心臓が原因で脳卒中になられてらっしゃるんですが、まあ、それで今血をさらさらに薬を飲んでるって方が多分お近くとかご親戚とか下手したらお父さんお母さんいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。でこの心房細動っていう不整脈が原因で血のサラサラの薬を飲むっていうその予防の治療があるんですけども、出血の事故が起きやすい患者さんって結構いらっしゃるんですね。もう薬を飲むことそのものが非常に危険だって方がいまして、そういう方が薬を飲まなくて、まあ、いいようにどうしたらいい、まあ、それがこの左心耳っていうところを埋めてくるんですね。この昔心臓外科がそこを結殺するっていう方法で薬飲まなくても脳梗塞がそんなに起きないってことは分かってた。
結殺っていうと先生
結んで祝いてきちゃう、部屋を閉じちゃうんですね。ちなみに平成の天皇陛下はバイパス手術の時にこの左心耳を、まあ、閉じられてるってことでよく知られてるんですけども、こちらをカテーテルで埋めるという治療が、まあ、昨年からまあ承認されまして、で、まあ、我々のところには先ほどの中島君っていうのは実はこれのプロクターですね、指導医の資格を日本人で唯一持ってるんですね。ですから日本は彼がその日本全体に指導してスタートしてまして、まあ、本来は日本中飛び回って今指導してもらわなきゃいけないんですが、まあ、ここにもコロナ禍があって、まあ、コロナ出たのは岩手県からよその県に指導に直接行けないので、まあ、一生懸命ネットなんかを使ってやってますけれども、まあ、そういう体制が組まれてて、もう我々のところでも治療をスタートしているということになります。去年の9月から始めまして、ちょうど半年今経っているところですから、まあ、同じようなご心配ある方はこのもう我々の関連病院で結構ですね、拳銃に広がってますんで、そちらでご相談いただければ、適用があれば大学の方に紹介いただけるというふうに思います。
心房細動と診断される方本当によく耳にしますよね。
多いですね、はい、
今その中でその血液サラサラにする薬を飲まなくて済む、はい、わけですね。
まあ、飲める方は飲むことの意義ってのはしっかり分かってるんですけど、飲むとですねあちこちから出血して困るって人は実際いるんですね。飲んでる最中に脳出血を起こす人もいるんですね。まあ、それでも飲み続けるかって言われたらやっぱり別の方法を考えるという発想が出てくるんで、まあ、そういう人たちにとっては福音になります。でもう一つですね、脳卒中には卵円孔っていう生まれつきあるですね心臓の中核の穴があるんですね。その穴から足から飛んだ血栓って普通は肺に行くんですけど、その穴を通ってですねなんと左心経って全身に飛んじゃう人がいるんです。でそういう人の脳卒中がありまして、その人にはその卵円孔をカテーテルで閉じるという治療がやられています。今これができるのは国内30施設ぐらいですかね。で我々のところでももう今治療できるので、まあ、これも合わせて脳卒中に対する予防として心臓のカテーテル治療があると、そんなのも今積極的に取り組んでいるところです。
先生、ストラクチャーハートセンターの中に内科以外の分野も入っている
ようですけど、もともとですね外科と一緒にいろいろ考えていくという領域で、当然ストラクチャーハートセンターというチームには、まあ、外科医がいます、はい、で岩手医大の外科の特徴っていうのは、まあ、とにかく忙しいですね。で岩手県には心臓外科施設が2つしかないということがあって、多くのそれも時間外が多いんですね。心臓外科って緊急が多いんです。ですからそっちにできるだけ専念してもらわなきゃいけないということで、まあ、ストラクチャーハートセンターは比較的内科が中心になっているんですが、やっぱり心臓外科の中でも余裕がある手術の中にですねどんどんどんどんその小さな傷で手術をしようっていう動きが活発になっているんですね。で、まあ、十分広げれば十分確実にできるんですが、まあ、患者さんのニーズってやっぱり最後に残るのは傷の大きさなんで、それってやっぱ重要な要素なんですね。
そうですね、
小さければ小さいほど皆さん喜ばれるというところが、まあ、それらのを含めてミックスっていうんですけど低侵襲の心臓手術っていうのがあるんですね。で我々の近教授は実はそれをですね非常に得意としておりまして、驚くほど小さな切開層で症例によっては治療してくれます。でもちろんそのストラクチャーセンターとして心臓外科の手術だって低侵襲であれば含まれてくるので、その中の一つの部門として一緒に入っていただいて活動しているとい ということになります。もちろんそのみんながそれがでいいというわけではなくて、しっかり確実に広げることによっていろんなことをしなきゃいけない場面はそうですが、比較的小さなものでできることについては金教授はどんどんやってくれますね。あとは最近のスーチャーレスバルブって言いまして、足袋じゃないんですけれども、飲まずにですねポンと置いてくるような種類の弁も開発されてきていて、それと小さな穴で、まあ、心臓の手術をすると、よりそちらの方向に世界が向いてるんですけれども、それを、まあ、一歩にを早く取り組んでるということが言えると思います。
さあ、ところで先生、岩手医大には内丸メディカルセンターもありまして、ホームページを進んでいきますと循環器の診療を受けるときにそのどちらのクリックするところも出てきまして、実際の役割というんでしょうか、住み分けはどういう感じでお考えになってるんですか。
はい、まあ、これはですね、大学全体の科によってちょっと違うので循環器内科だけに限定していただきたいんですが、はいはい、内丸の方が我々の外来の中心になってます。ですから私も含めて准教授であったり講師であったり、より経験のあるものが盛岡の方の内丸の外来にいて、まあ、診療しています。でただですね、検査の機械が全部向こうにあるわけじゃないんですね。まあ、患者さんによっては検査だけヤーバに来てもらわなきゃいけないんです。なら最初から検査も含めてヤーバで外来を受けたいという人も一定頻度いらっしゃるわけで、そちらの方たちにもきちっと門戸を広げて、まあ、どちらでも診療を受けれる体制を今循環器内科は取ってます。ですから内丸の方が外来としての、まあ、主たる入り口なので、また盛岡駅があって我々県外の患者さんも多いので、こう普通に使っていただきたいと思いますが、まあ、矢幅に直接来ていただいてもいいような形で、まあ、循環器内科は運用しています。あと心臓外科はですね、少ないメンバーで大量の手術をやってますんで、まあ、彼ら の, 一番活躍できる場合は手術場ですから、心臓外科の外来が極端に少ないんですね。心臓の外科に手術をしてもらうケースも我々内科に送ってもらえれば、あと我々が外科の方にお願いするという体制になってますので、外科がないなと思うのはそのためです。とにかく手術に専念してもらうという我々のまあ共同体制の一つの表れであるということになります。で今ホームページですね、この放送の頃にはもう出てるかもしれませんが、我々の関連病院ですね、そちらでも紹介を受けますよという形を全県下に取っていく予定でいますので、まあ、一番利便性のいいところから入ってもらうということがいいんじゃないかなと思います。というのは実際に治療が不必要な方も多くいらっしゃると思うので、その方はその地域でそこまで見極めてもらえれば済むわけですね。本当に必要な人が大学まで来ていただければよろしいんじゃないかと思います。
医局員も派遣しているということですから、そういう意味で二重の検査のこうしてしまうことがなかったり、無駄もない検査治療ができるということですね。
は
い、
最低限度のもとは2つ取らなきゃいけないものも、例えば心電図とかですね、レントゲンとかもちろんあるんですけども、はい、ある共有できるものはもうそのまま使うということはもちろん考えています。